説教 CD ナンバー189。本日のメッセージは真理のハーモニーと題して、2012年6月2日に持たれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
はい、スライドを通して学んでいきたいと思いますが、ここで三天使の使命、現代の真理と使っていますね。現代の真理というのは、これは日本語口語訳聖書にはない、明治訳、大正訳、それから新改訳聖書にもないんですね。新共同訳聖書にもない、金帝訳、英語金帝訳にあるんです。現代の真理という言葉がある。この口語訳では、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえと書いてますが、これは金帝訳では現代の真理という言葉を使っています。ですからエレン・G・ホワイトは現代の真理、現代の真理という言葉をよく使っているんですね。神様がその必要に応じて、その時代に、各時代特別な真理をお与えになる、それが現代の真理であるんです。ノアの時の真理、イエス様初代教会の特別な真理、それから宗教改革の時代の特別な真理、再臨運動が始まった時の特別な真理、そして今日の特別な真理というのがあるんです。その各時代与えられた真理を現代の真理というんですね。その現代の真理は三天使の使命、あるいは第三天使の使命とも言います。黙示録14章の6節から12節まで、これは最後の真理です。諸々の民族、国語、部族、すべての人に述べ伝えられなければならない永遠の福音、これが現代の真理であるんです。それはキリストの再臨を迎えるために人々を備える特別な最後の真理であるんです。現代の真理、これはエレン・G・ホワイトは三天使の使命、あるいは三重の使命とも言います。ある時には第一、第二、第三をまとめて第三天使の使命という言葉を使う時があるんですね。初代文書の414ページ見てみましょう。恐怖すべき、威嚇を持った恐るべき警告と書いてあります。怖いですね。恐怖すべき、威嚇を持った恐るべき警告の使命、三天使の使命、これはしかし永遠の福音と言われているんです。なんで警告が永遠の福音でしょう。これは先週教科で学びましたね。第三天使の使命は、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰、あるいは正確にはイエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。イエスの信仰、神の戒めを守る生徒の忍耐と言って天の聖女を指さした。このメッセージを信じるすべての者の心は死聖女に向けられる。そう、三天使の使命は、第一、第二、第三天使の使命は、人々をどこに向けるかというと、イエス様の方に向けるんです。イエス様今どこにおられるんですか。聖女ではなくて 死聖女、ここに聖女と書いてありますが、エレン・ジ・ホワイトはまとめて天の聖女と言っておられます。特に天の死聖女に向けられる。この死聖女における1844年から死聖女にイエス様は入られた。人々をキリストの再臨に備えさせるために。だから三天使の使命は天の死聖女の大祭司イエスに向けなければ現代の真理とは言えないんです。これは何よりも重要な真理であると言われている。これはサタンが一番憎む、最も憎む大真理と言われている。この大真理から信者の心をそらそうとして、ありとあらゆる策略をサタンは講じる。最も我々がよく知っていなければならない大真理、食材の犠牲と全能の中保者の働きを明らかにする真理、これが現代の真理であるんです。我々の教会は現代の真理に述べ伝えているでしょうか。現代の真理は死聖女において調査審判、裁きの時は来たことを伝えます。そしてその裁きの時に、もろもろの信者の罪から私たちを清める、もろもろの罪から全く清めて、富さん、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会を作るのが三天使の使命であるんです。罪の除去、大草と下巻の396ページから7ページにかけて、キリストが完全であられたように、罪の欲望がなかったように、サタンのつける隙がなかったように、キリストに罪がなかったように、最後の大いなる悩みを通過する人たちは、天に中保者なくして生きることができるように、すべての罪から清められて、罪のない全く清められた教会を、聖なる集団を作るのが三天使の使命で、最後の贖いと言われ、そして我々が最もよく知っていなければならない使命で、全世界の人々に述べ伝えなければならない真理であるのです。そう、だから現代の真理ってたやすく言いますが、三天使の使命は現代の真理とよく言いますが、中身は知らない人が多くいます。サタンは最後の民からこの知識を奪おうとして、ちょうど他教派のように、あ、イエス・キリストを信じたら救われる、信仰によって救われる、その中身を知らない。信仰による義はこの間学びましたね、教科で。信仰の従順、服従に至らせるイエスの信仰によって、これがポーロの説いた福音であるんです。ローマ書1章の5節、ローマ書16章の25節、ローマ書の始め結論に、信仰の従順に至らせるのがパウロの福音だけれども、あ、悔い改めなくても服従しなくても、ただイエス様を信じたら救われる、あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によって救われるのである、とどこの教会も言います。我々の教会も 三天使の使命は進行、現代の真理とは言うけれども、最後の死聖所における最後の贖いが解かれなくなってきてる。真理は全身的である。考えてみましょう。真理は全身的であるというのは、絶えず必要に応じて我々が知らなかった新しい理解、真理の理解、新しい光を与えてくださる。先輩たちが理解できなかったことを我々最後の時代の人々に新しい光として与えられる。真理は全身的である。読んでみましょう。私たちがより大きな光を受けるのは、私たちが理解しうる真理に従いながら私たちに与えられる光の中に歩む時である。私たちは私たちの先輩たちが100年前に持っていた光だけを受け入れるという言い訳は許されない。強いですね。しかし新しい光を受け入れないで、100年前の先輩たちが持っていたものだけが光だと言って一歩も進まないものは、これは許されない。皆さんのプリントの中に ML My Life Today、 私の生活、 My Life Today 30ページと書いてますが、310ページです。書き換えてください。ね、神様がこの時代に与えられる光があるとするならば、いつでも光を受け入れる準備をしてなければならない。総理はそう言ってらっしゃる。これ以上真理が示されないとか、我々の聖書の説明あるいは解釈には誤りがないという立場を取るような言い訳を誰もしてはならない。ある教理が長い間我がためによって真理として保持されてきた事実は、我々の考えが誤りのないものであるという証拠にはならない。そう思っている人は保守的と言われるんですね。時代は誤りを真理にしないであろうし、真理は公平であるべきである。自らの見解に従っていなければ全て反対する人々がいる。そうすることによってユダヤ国家がキリストを拒絶したのと同じように永遠の利益を危険にさらすことになる。神は私たちの意見がテストされ、私たちが信仰にいるかどうかを見るために生きた聖書を綿密に調べる必要に気づくように計画をしておられる。今まで保持してきた真理であってもね、綿密に調べる必要がある。もし聖書と合わない、間違ってるならば、勇気を持って捨てなければならないです。新しい光、エレン・G・ホワイトは世の終わりまで光の洪水、あふるる光を与え続けると言っておられる。もう自然科学は、世の中はね、どんどんどんどん新しいものを発見してます。しかし我々はどうでしょうか。聖書の中に新しい光、ワクワクさせる光を絶えず発見してるだろうか。ロビンソンとロジャー・ウィリアムスが堂々と主張した大原則、すなわち真理は全身的なものであって、キリスト者は神の聖書から輝き出る光を皆いつでも信じ受け入れる用意をしているべきである。ロビンソン牧師はあのピューリタンたちがヨーロッパからアメリカに行く前に告別説教の中で、あなた方が今まで私に従ってきたように、今後誰が新しい光を、真理を説いても真理であるならば受け入れるようにと 言ったんですね。ヨーロッパの教会も同様であるが、アメリカのプロテスタント教会は宗教改革の恩恵をあれほどまでに受けていながら改革を推し進めることに失敗した。セブンス・デ・アドベンチストはどうだろうか。神の御言葉は全ての時代に特別な真理を提示している。過去におけるご自分のために対する神の取り扱いを我々は細心の注意を持って考慮すべきである。僕はあまり今日は自分の言葉を話さない、吉野さんが正しい言葉を話すようにお祈りしたからね。だから引用文から多く学びます。我々はこれらのことが我々に教えようと目論まれた教訓を学ぶべきである。しかし我々はそれで満足すべきではない。ラオデキア、満足、自己満足。神はご自分のためを一歩ずつ着実に導いておられる。真理は全身的である。熱心に求めるものは天から光を絶えず受けるであろう。絶えず。真理とは何かを我々は常に尋ね求めるべきである。これはあれですね、スタディバイブル旧約の343ページに書いてますね。しかしね、全身的であるという意味を考えてみたい。これを間違ってる人たちがいる。全身的、古い先輩たちの19世紀の半ばに与えられたあの真理はもう古い。だから今は新しい時代に来てるから、ニューエイジの新しい光に歩むべきだ。全身的ってどういう意味だろう。キリストの実物教訓、よく読まれる言葉です。真理にはどの時代にも新しい発展があった。つまり時代ごとにその人々の特別の神からの使命があった。古い真理は捨てるべきって書いていますか。皆重要である。新しい真理は古い真理から切り離されたものではなく、古いものの解明である。古いものの解明、新しい理解。古い真理を理解して初めて新しい真理を理解することができる。自由派は、我々の教科の自由派は、古い古いと言って新しいものに歩もうとするが、新しい光は古いものを捨てて理解しないで、新しい光は理解できないって言うんです。こう言ってね、新しい光を拒んでなおざりにする人は実は古いものを持っていない。それは彼にとって生きた力を失った虚しい形式と化してしまう。ラオデキア形式主義に陥っているのは、理由は、原因はここにあるんです。古いものを捨てて新しい新しいと言って新しいものをね、取るか、あるいは古いものに固執して新しい光を受け入れないか、どっちかであるんですね。全身的という意味は、古い堅固な土台の上に建てられた真理は、この建物の針の一本も決して我々を動かしてはならないというほど、我々の先駆者たちは断食して徹夜して真理の土台を築いたんです。ところで皆さん、再臨信仰の土台は何ですか？再臨信仰の土台は、イエス様が天の聖所から死聖所に移って、ここで最後の贖いの働きをしておられるという。これが再臨信仰の土台であるんです。ダニエル8の14節、 全身的という言葉をよく使いますが、ご用されている、ね、SDA 教会の聖書教理理解は20〜30年前、ある人は50年前から大きく変化した聖書教理の理解だというんです。これが新しい光、大きく変化した。その全身、真理は全身的だという言葉を使いながらね、ああカトリックはもう変わった、昔は変わった、日曜休業令は日本には来ない、こんなことは古い真理を捨てていることになる。全身的というのは古い堅固な土台の上に立ってさらなる新しい光に歩んでいくことでしょ。しかしもし全身的という名のもとに、あ、日曜休業で日本にかもう来ない、黙示録の獣は、獣はカトリックではない、イスラム教だという人がいるよ。カトリックは変わった、罪なき完全な品性はこの地上では人間である限り不可能。これは先駆者の教えを捨てていることになる。全身的ですか？全身的ってそういう意味ではない。キリストはアダムが罪を犯す前の性質を取られた。我々の先駆者たちは、キリストはアダムが罪を犯して後の性質を取られたと教えてきたんです。1950年代から変わってきた、大きく変化した、これは全身的な新しい光でしょうか。要注意。 他にもいろいろありますよ。その他って僕書きましたけどもね。唯我独尊という言葉、唯我独尊という言葉の意味はね、まあ自己満足と同じ、この世に子として存在する、一人子、個人として存在する我より尊い存在はないということで、人間の尊厳を表している言葉。これはいい意味です。人間、私は神の前にどんなに尊い価値があるんだろうという、これは大事ですね。しかし次、この世に自分より優れたものはないという思い上がりの意味で使ったならば、これは正しいですか。唯我独尊、我々だけが真理を持っている、ね、私だけが真理を知っている、見えると言い張るところにあなた方の罪があるとイエス様おっしゃった。我々気をつけなければならないですね。気をつけなければならない。このそういう意味の唯我が独尊、自己満足は砕かれないといけないです。現代の真理を知っているというものは、我々だけが真理を持っているという、知っているという言い方、こういう傲慢は捨てなければならないです。そういう意味で総理のメッセージは我々にとって非常に大事なことです。ユニゾンでなくハーモニー、ハーモニー、これ言い換えると多様性の一致です。多様性の一致、この多様性の一致という言葉はね、カトリック教会も使うんです。セブンスデーアドベンチストも使う、エレン・ジー・ホワイトもこの言葉を使ってる、多様性の一致、これも誤用されたら困る。 しかしまず聖書から見てみましょう。ヨハネ15章の1節から5節、私はブドウの木、あなた方はその枝であるという、あのね、イエス様がおっしゃった言葉。そのエレン・G・ホワイトの仲介、キリストとの同一性が必要。誠のブドウの木にある枝はブドウの木であられるお方とつながることによって彼と一つになった信者である。枝同士が互いにつながり、ブドウの木とつながっていることは彼らを一致させるが、これは全てのことにおいて一様であるという意味ではない。多様性における一致使ってますね。多様性における一致が被造物全体に行き渡っている原則である。そうでしょ。神様がお作りになったものは多様性の一致です。さあ、赤い花もあれば黄色い花もあり、白い花もあり、紫の花もあるね。もう自然界見ていっぱいある。教会に集まる人たちもみんな個性が違う、育ちも違う、教育も違う、性格性質も違う。だけれども多様性の一致は神が望んでおられる。本来の個性と多様性を保ちながらも多様性における一致がある。なぜなら全てのものは同じ源からそれぞれの有用性と美を受けるからである。同じ源から、その源が違えばね、また違ってくる。偉大な芸術の巨匠がレバノの最も高くそびえる杉から石垣に生えるヒソプに至るまで、あらゆる創造の御業に皆を刻まれた。高くそびえる山と広大の海から岸辺の最も小さな貝殻に至るまで、すべては神の御手によって作られたことを宣言する。ブドウの枝は互いにくっついて一つになることができない。続きね、一つ一つは別個の存在である。だけども一致できるというんですね。別個の存在、それは我々みんな認めないといけない。自分の考え通り、自分の性質のように、自分の個性に合わないからといって他を排斥したら一致は不可能です。変わっていてもいいけれども一致することができる。後で聖書から読んでみましょう。にもかかわらず親株に結びついているならば、どの枝も他のすべての枝と親睦を深めなければならない。彼らは皆同じ源から栄養を取り、同じ命の水を飲む。故に誠のブドウの木につながっている各枝は別個の異なる存在であるが、どれも親株にあって一つに結ばれている。分裂はありえない。彼らは皆場所と機会が見出せるところはではどこでも実を結ぶように神の御旨によって結合しているのである。しかしこれをするために働き人は自己を覆い隠さなければならない。自己、自分自身の思いと意思を表してはならない。キリストの思いと意思を表すべきである。そしたら一つになれるというんです。人類家族は命と呼吸と栄養と神に依存している。神が織物をデザインなさり、すべてのものは布地を構成する糸である。創造主はお一人であり、彼は各々の命にとって不可欠なあらゆるものの宝庫としてご自身を表されるのである。これ今エレン・G・ホワイトがおられたならばね、強力なメッセージとしておっしゃるかと思いますね。クリスチャンの位置は枝が同じ親株につながっていることから成り立っている。セブンス・アドベンチスの様々な神学がね、混乱しているのはね、源から離れている、親株から。その親株はそれに接続された枝を支え、生命力を与える中心である。思いと望み、言葉と行為においてキリストにある同一性がなければならない。つまり彼の霊的生命を絶えず受けるのである。信仰を働かせることによって増していかなければならない。 神に近く生きるすべてのものはイエスが彼らにとってどういうお方であるか、またイエスにとって彼らがどういうものであるかを悟るであろう。神との交わりが魂に印を刻み、生ける神の印を刻み、明るくする光として表情に輝くにつれて、キリストの聖なる品性の確固たる原則が人類に反映されるであろう。キリストの思い、キリストの品性が再現されるときに、イエス様は我々を迎えにおいでになるって言うんですね。レビュー・エンド・ヘラルドでした。聖書から見てみましょう。コリント第一書の手紙の一章の実節、多様性における一致といってね、あのスタディバイブルにそう見出しが書いてある。神の民の力は神の一人子を通しての神との一致、そしてお互いの一致のうちにある。全く同じ木の葉は二つとないように、すべての人の心が同じ方向に動くこともない。しかりそうであっても多様性における一致はあり得る。キリストは我々の根であり、この根につながれているものは皆キリストが結んだ実を結ぶ。愛、喜び、平和、寛容、慈愛、自制、忠実、柔和、同じ実を結ぶ。彼らは話をする才能に、またそのもとクリスチャンの礼節や天の礼儀を養うことによってキリストの品性の香りを表す。花の絨毯を見るがよい。絨毯、そしてそのさまざまな色の糸に目を留めなさい。すべてがピンクではなく、すべてが緑ではない、すべてが青でもない、多様な色が一緒になって完全な模様を織りなしている。それは神のご計画の中にある。神は個人として生きることを学ばねばならないところに我々を置かれる目的を持っておられる。我々は全員が同じ種類の働きをするのにふさわしいわけではなく、各自の働きは神によって神のご計画を成し遂げる助けとなるように意図されている。ロン・ワイアットが発見した考古学、あれをもって講演会にたくさんの人が集まる。ところが非常に嫌う人もいるんです。攻撃する人もいる。働きが違うからといって、ね、ヨハネ17章の20節21節、多様性における一致という言葉を使っています。多様性における一致、我々の頭脳回路はどれも同じではないね。我々の頭脳回路はね、同じではない。みんな同じ働きが課せられているわけでもない。神はすべての人に個人の資質の能力に応じて働きをお与えになった。これらはなさるべき異なる資質の働きで、様々な能力を持つ働き人が必要とされている。もし我々の心が謙遜で、我々が柔和で謙遜になるべきキリストの学校で学んだならば、我々に定められた狭い道を共に前進することができるのである。私の働きの方法とあなたの方法の働きの方法が違うからといって、これを非難したり攻撃したりすることは神様お喜びにならないんですね。ユニゾンではなくハーモニー、多様性の一致というのはどういうことか。個性は違う、性質も違う、生まれ持ち教育もみんな違う、性質も違う、しかし一致できる多様性の一致。しかしカトリックが言う一致はね、どういうことかというと、カトリックの使う多様性の一致というのは愛と平和による平和、みんなが求めてますね。一致しよう、ね、教える 真理はみんな教えは違うかもしれないけれども共有できるもので一致しよう。エキュメニカル、キリスト教一致運動、多様性の一致、ハーモニーのあるキリスト教会で、多宗派、多宗教も含んで今宗教大連合が今進んでますよ。フイフイ教であろうが、ダライラマであろうが、仏教、神道、ね、アフリカのニューギニアのどの宗教であるか、誰でも愛と平和を求めている。日曜日と、日曜日、やがてよ、日曜日を礼拝にすることにおいて、太陽の礼拝、太陽を拝む、これにおいては一致できるでしょうが、一致しましょう。霊魂は不滅。人が死んだら霊魂はどこかで生きてる。ほとんどの宗教同じだからね。一致できる。ハーモニーのある宗教、共同体を作ろうじゃないか。新世界秩序というんです。ね。これがカトリックの多様性の一致。セブンス・デイ・アドベンチストの多様性の一致というのは、聖書から見てみましょう。ヨハネ17章の17節、真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理である。真理によって性別するんです。バビロンから分離するんです。真理はどうであってもいい。愛と平和の上に一致しましょう。これはカトリックの多様性の一致。わかりますね。真理は性別する。エペソ4章の3節、平和の絆で結ばれて聖霊による一致、体は一つ、御霊も一つ、あなた方が召されたのは一つの望みを目指して召されたのと同様である。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ。どんな神様ではない。でも構わない。イスラムのアラーであろうが、エホバの神であろうが、日本のヤオヨルズの神であろうが、愛と平和をみんな求めるから一致しましょう。バプテスマ、どうでもいい。バプテスマは聖書で一つね、沈めのバプテスマですね。バプテスマ一つと書いてある。ローマ法教が教える天霊、これは聖書に教えるバプテスマじゃない。一致できますか。多様性の一致とは、セブンステは真理による一致、聖霊による一致ですね。私たち全てのものが神の子を信じる信仰の一致と、彼を知る知識の一致に到達して、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さまで至る。これが目標です。キリストのうちに満ち満ちていた徳の高さ。そうすると、私があなたのうちにいますように、私が彼らのうちにいますように祈りますとイエス様おっしゃった。それがセブンス・デイ・アドベンチストの多様性の一致です。そう、最後に326番を賛美歌歌いたいと思いますが、光に歩めよ、前進せよ、古い真理に立ちながら前進せよ、新しい光に。そうすれば御霊の交わりが絶えずある。光に歩めよ、さらば、そうするならばこの世の穢れに染むことはない。光に歩めよ、そうするならば 暗き谷間を歩む時も平安であることができる。光に歩みをさらば墓も死も朽ち去る栄の門となる。光に歩みをそうするならば消えぬ光の見返りは心に増しまさん。一緒に歌いましょう。
光に歩めよ、さらば深き御霊の交わり、絶えずぞらん光ならばまたとこの世の汚れに染まずぞらん光に歩めよさらば暗き谷間を行くとも安くぞらん光に歩めよさらばかも朽ち去る栄の門とぞならん光に歩めよさらば消えぬ光の御神は心にまさ
しみ深い天皇お父様、光の源ではあられるあなたは私たちをもうひとたび光の子としあなたの御形に回復してくださる約束を感謝いたします。世はますます暗くなっていきます。人心は乱れ混乱しています。将来に何の希望も持っていない今日、そしていつ突然どんな恐怖が襲ってくるかわからない今日、光のに歩む者たちにどんなことが起こってもパニックしない、イエス様が船底で休んでおられた嵐の中のあの平安を我々にも与えてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。